頻繁になってしまいますけど、メール会。
はい、メール会。
いたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがたいことにたくさんメールをいただいてまして。
うん、ありがたいですね。そうなんだ。
読んでいきたいと思います。
はい。
はい。いっち先生、よう先輩、そしてサンキュータトさん、こんにちは、ラップです。
こんにちは。
はい。たびたびメールをいただくかですね。
そうですね。
メールを読んでいただきありがとうございます。
うん、
ですが、したったらずな表現ゆえに、Excel に天才数学者を見つける喜び、うまく伝えられなかったと不甲斐なさを感じています。
これ
も。
あれか。あったあった。
まさかエクセルを作り込むという最初の部分で引っかかってしまうと思っていなくて、迂闊でした。研究やデータ分析の手法を編み出す方にとって、エクセルは力不足かもしれません。
うん、
しかもここに作り込む余地はありません。
うん、
違うんだよ。違う違う。我々は、そんなに、こう、日常的に何かこう、データをこう、どんどん扱っていくようなこともしないから、
してないですね。してない。
エクセルをあんまり使いこなしてないんだよね。
使いこなせないですね。
ちょこちょこっと、なんかデータまとめるぐらいだったもんな。
そうっすね。
一般的な MD 系の研究者の、パソコン技術ってさ、低いじゃん、は
い、
基本的に。
低いっすよ。うん、低い低い。
理系の中で一番低いと思うんだよね。
あ、そうかもしれないですね。
うん、生物系の人が一番低いのは、まあ、それはしょうがないんだけど、でも、うん、MD 一番低いかもな。
僕、パワーポイントで、コントロールとシフトを押しながら、文字のテキストボックスとか動かしたらそのまんまコピーできるっていうのをこの間初めて知ったぐらいですかね。
ああ、はいはいはい。
コントロール押しながらだとコピーできて、コントロールシフトだと同じレベルでコピーできるんですけど、その高さとかずらさずにみたいな。それを初めて知って、うわー、便利って思いました。そのレベル。
いやー、なんかね、これさ、また難しくてさ、プログラマーの人たちは、エクセルって使わない人が多い。
あ、なるほど。
プログラムで書いちゃう。なんか、コマンドラインでやるからさ。
なるほど、なるほど。そうか、そうか。
で、でも、そうじゃないけど、そのデータをこうなんかさ、いろいろこう扱いたいっていう時に、はい、その同じようなパターン、大量に来るデータを扱いたい時に、
はい、
多分エクセルは結構使えるって話だと思うんだけど、
うん、
そういうシチュエーションにいたことはないからね。
いや、そうっすよ、
うん。
知らないと思って話しかけてください。
ね。私が手掛けるそれは分析や統計解析が完了した先にあります。つまりは自動化できる部分への徹底した効率化。
あ、
うん、そう、確かにそこそこ。
やりたいわ、そういうの。
そういう意味で、イッチ先生が言われたパワポを作り込むというマインドに近いかもしれません。
うん、
ということをね、同じようなことを思ってくれる感想ツイートがあってよかったっていうね、
うん、
ことが書いてあるんですけど。
省略がありました。はい。
233回の複雑談で、ヨウ先輩が、植物のゲノムは、これさ、植物のゲノムか。本当のイントネーションはまあいいや。イントネーションが平板化していくんですよね。マウスとかね。
コンビニとか。
コンビニって最初どうだったっけ？
コンビニは最初から平板化してますね。確かに。いや、
ウイルス、ウイルスっていうのがすごいびっくりされた、びっくりしたって書いてあった感想ツイート見たことがある。
ウイルスじゃない。
ウイルスじゃなくてウイルスって言っちゃうっていう。マウスじゃなくてマウスって言っちゃうっていうね。
それは本当に今言われないと分かんないです
よね。ね、うん。そうなん、勝手に平板化してったんだよな。
昔うちにいた病理医が逆にコンビニをコンビニって発音してて、うん、なんで平板をやめたんだって思った話が今ちょっと出てきて。
なるほど。は
い、混戦しました。
それ北海道弁が時々ある、五島のアクセントじゃないの。
包丁。
包丁。コーヒー。
コーヒー。コンビニ聞いたことない、
ね。植物のゲノムは平気で8倍体というのがある、
はい、
奇数もある、意味がわからないという話をされていましたけど、
は
い、いました、だけどその意味が全くわかりません。奇数になるのがおかしいというのはなんとなく理解できます。その前に8倍体ってどういうことなんだろうと混乱しています。で、考える波くじ、人間をしのぐ脅威の脳細胞っていう、松尾亮太さんという方が書いてる本の中の引用をしてるんですけど、
はあ、
ナメクジの脳には大量の DNA を核内に持つニューロンがかなり存在する。大人になってから餌をたくさん与えて太らせるとニューロンの体積がどんどん大きくなっていく。
うん、
脳内の最も大きいニューロンは1万倍体を超えるものもありました。
ナメクジ
2の累乗なので、正確には 16,384 倍体、2の14乗の倍体ってことなんです
ね。
これなんかさ、ハエでもなんかあるよね、ハエのなんかの細胞。
あ、そうすか。
あのゲノムを可視化するときになんかすっごい太い染色体が見えるみたいな。
なんだっけ、ありましたね、
うん、
あれ何なんですかね。
あれもすごい多分な何倍体のはずなんで。
それって遺伝情報を増やすことが目的じゃない。
うん、ああ、そうみか。いやー、わかんない。なんだったっけ、なんか説明読んだ気するんだけど
な。なんかあるんですね、きっとね。マイクロ RNA 増やすとか、なんかそういうのがあるのかな。
DNA が2倍になるということは、
うん、
細胞分裂の前段階で止まってしまうということですよね。うん。でもそれだけならエラーとしていずれ細胞死に至るのではないかと思うのですが。
ああ、はいはい。
さらにそこから分裂して8倍体になるとはどういう理屈なのですか。なぜその細胞は死なないのでしょうか。
ああ、
うん、
なぜなんでしょう。
まあ2倍体が正常だっていう細胞にとっては、
はい、
4倍体とか3倍体とかそういうことになると、
はい、
アポトーシス機能が働いたりして死ぬという機構がある、
はい、
逆に言うと気候があるから死ぬのであって、
はい、
元から細胞が生きていけないっていうわけではない。
あってもいい、
あってもいい、まあ、ただその人間の哺乳類の体、あの細胞は普通2倍体だけど、
はい、
4倍体とかになって仮にタンパクがたくさん発現するとまずいとか、
うん、
なんかそういうバランスが崩れて死ぬってことはあるかもしれないけど。
そうですね。
別にエラーね。まあ、エラーの時は、それをこう、感知して、ダメなダメな、まあ、アポトースに行く機構があるだけなんじゃないかな。
人間の場合はそれで全体を統合してるけれども、
うん、
植物って、誰が言ってたのか先輩方かもしれないですけど、あれって、例えば一つの木ってあったら、あれ一つの生命というよりは町に近いって言ってる人いましたね。だからあれは複数の生命の集合体と見た方がいいようなコントロールをされていると。
はいはいはい、
だから枝を落としても死なないでしょみたいな話なんですけど、
うん、
あとは幹の中が空洞になっても普通に生きてるじゃないですかみたいな、だから同じ考え方しちゃダメよみたいな話で。
確かに。
なんか一箇所でおかしい細胞があった時のダメージの出方が、あの動物とはだいぶ違うよねっていうことだと思うんですけど、ね、
うん、
だから無駄にアポトーシス機構を備えなくても良いのでは的な。
あの生殖の時にさ、
はい、
すごい倍数になるじゃん、なんか、
はいはいはい、
聞いたことないような、
あ、聞いたことないよう
なそれが不思議でさ、
ああ確かに、
あのだからその何組ゲノムを持ってるかっていうのは、
はい、
結構生物によるっていうことをね、
そうですね、
言いたかったんですけど、
うん、
細胞分裂の前段階と思うんですよ。うん、そうかもしれないです。別にいいんですよ、それでもね。はい。うん、
そうね。
人の体にも N 倍体の細胞ってあるんでしょうか。それってやっぱり大きいですか。あ、ある。
アニュプロイディ。
うん。
でもこれって、異常な時だけですか。正常の人間の体の中で生殖細胞を除いて2倍体以外になってる細胞がある場所ってないっすよね。
核っていうのはあるけどね。核がいっぱいあるけど、その核の中に何個入ってるかっていう。
多核はまあ融合してますからね。
そうだね。
うん、しかもそれもほぼほぼ異常な時に出てくるし。
細胞分裂を、まあ、そうだね、 DNA は複製されるけど細胞分裂しないっていうパターンで倍数だから普通増えていくんだけど、うん、生理的にはあんまりないかもね。ただあの精子ができてくるときさ、
はいはいはい、
こうあれ途中全部細胞つながってる、知ってる？
そうなんですか、
うん、
発生の段階で。僕それ知らないんですけど。
発生じゃなくてね、
はい、
精子
形成か。
精母細胞とか精子細胞とかって、
はい、
あれ1個の、 精素細胞から分裂して1000個ぐらいになるけど、
は
あ、あれ全部細胞質つながってる、
はいはいはい、僕それ知らない。
分裂が全部同期するんだよね、だから。
え、そうなの、
うん、
え、それって いつから知られてるんですか。
マウスとかでその実験を、生殖系の実験をしている人にとっては、結構多分何十年か前から知られてる。
全く知らない、それ。
でも、病理でいらないからね、その。
大学で習ってないっていうふうに一瞬思いました。
習わないんじゃないかな。
じゃあ、人間の体の中にも一応そういうのある？
一応ある。まあ、でも、つながってると、まあでもつながってるな。まあでもあれもその分、核はいっぱいあるからね。一つの核の中にたくさんゲノムが入ってるわけじゃないからね。
それは何倍体とは違いますよね。だから異数
倍体。多角っていう方が正しい
かも。あ、僕それ知らなかった。いやー、奥深いな。ケイウ先生知ってんだろうな。
知ってんのかな。
突然の。突然のケイウ。
いいね。いい感じで、イッチが嫉妬してる対象がいていいね。ここ数年やっぱ慶佑先生なんだね。
ああ、慶佑、堀向井、大塚あたりには常に嫉妬してます
ね。うん、やっぱ慶佑先生一番そう感じるな。
この間、日本医学会総会の後で、ちらっと話をしたんですけど、うん、まあ、立ち話的に。慶佑、うん、先生の何の話でそれになったか忘れてたんですけど、我々 SNS 医療の形の YouTube の中で一回、いや、我々終わると仲悪いっすよって言った回があるんですよ。
うんうんうん、
YouTube の番組の中で、
うんうんうん。
みんなすごい仲いいみたいに見られてるなっていう話をした後で、それ反響が多かったって聞いてですね。
うん、
なんか、ケイウ先生そうなんですか、みんな仲悪いって知りませんでしたみたいなのが、いっぱい反応来ましたって笑ってましたからね。
初めだなみんな。じゃないか、そういう人がいるんだね。
そう。嫉妬と妬みによってこう成り立っているというのを皆さん知っておいたらいいと思います。
ちなみに答えだ。さっきのね、
はい、
エクセルにね、ラップさんがエクセルの奥深さ、作り込みについてお便りされているのを聞き、同志と心が打ち震え、そのまま筆を取った次第ですっていう感じで。
同志、すごいな。
仕事柄よくマイクロソフト、エクセル、あるいは Google シーツを使うのですが、パワポや Google スライズと比べると、奥行きも作り込みのうちもはるかに広大だと感じています。
そうなんだ。
確かに Excel 機能多いし、関数も多いしね。
そうっすね。
結構いろんな関数あるなとは思ってる。確かに。全然使えないけど。
いや、その辺、詳しい人は憧れる。
そのデータをなんかこう抽出する作業みたいなのはやってたので、それに関する関数とかはちょこちょこ使ってたけどね。カウント、イフとかね。
なんかもう今の話だと僕、その剣道はやってたけど球技は無理だったみたいなのに近いんですよ。
うん、
小学校ぐらいまで戻らないと、もうそれができてる世界線にたどり着けないし、多分小学校で始めても無理だったみたいな感じになりそう。
Excel、Google シーツの進化も著しく、Google 翻訳の関数を使って全てのセルの英語を簡易翻訳したり、
はあ、
最近話題のチャット GPT なんかも組み込めたりして、
うん、
ワクワクする進化にこと欠きません。
なるほど。
はあ、
チャット GPT を組み込み、本当に流行ってますね。
はあ、Excel を使って行う財務モデリングの世界大会は、
はあ、
YouTube を超えて、スポーツ専門チャンネルの ESPN で放送もされています。
そ
う。もうすっかり e スポーツの一チャンネルですね。そうなんだ。
そうなんだ。へぇー。てか ESPN って e スポーツもやってんですね。
やってんだね。
それも知らなかった。面白いな。
経済学研究科に所属していた学生時代は、
そんな人もいるんだ。
もしちゃんとだから統計とか数学とかやってる人もいる。各種計算やシミュレーションはコードを書いて行っており、これはプログラミング言語を自分でね、使っているとですね。Python とかね。就職してからも特に Excel が得意というわけではなかったのですが、ある日、Excel を使っている、扱っているのではダメだ。私自身が Excel になるんだと意識かけ改革して以来、随分とパフォーマンスが上がり、かつ楽しくなりました。
これは今なんか、ちょっと急に、
急に
入っ急に入っスピリッツとかに入ったんですけど、うんうん、そうなんですね。なるほど。
まあそういうね、目が来ております。
ちょっとあれですね、 もっと今日は天気良かったですみたいなメールでいいですよ。すごいな来たの。遠くに住んでる息子がですね、
はい、
プログラムにやはり興味があるという話をしており、
はいはいはいはいはいはい。
それを聞いた時にふと思ったんですけど、今プログラムって何歳ぐらいから何で始めるものなんですかね。
うん、ねえ、なんか。小学校かなんか授業にあるんだっけ今。
なんか学校でやるとかっていうのもあるけれども、そうじゃなくてなんかちょっと趣味の延長みたいな感じで、
あのさ、はい、二次三次のさ、八代気づくっていう文章がいるんだよね、うん、社畜って書いて八代気づくって読むんだけどさ、あのここに社員証下げてワイシャツ着てできてるっていうビジュアルなんだけど、
素晴らしいキャラクターですね、ま
あ、あの本当にプログラマーだった人っぽくて、
あ、そうなんです
ね。で、多分、ね、ゲームがめちゃめちゃうまいから、うん、まあ、それで結構人気がある、すごい人気ある人なんだけど、
なるほど
なんかね、自分でゲーム作るみたいなさ、
うんうん、
アクションゲームみたいな作る、なんだっけな、任天堂のやつだと思うんだけど、
ありますよ、ありますあります、任天堂のスイッチにありますよ。
であれをモジュールをいっぱい組み合わせるわけじゃん、
う
ん、
そうです、そうです。
で、はい、それをさ、こう表みたい、表っていうか図みたいなのにこうどんどんさ、
はい、
あ、ノードと点があって、その点一個一個は多分なんかのモジュールで、それを線で繋げていったりするんだよね、
はいはいはいはい、
でめちゃめちゃ複雑なやつとか作るわけじゃん、大体そのすごい人が。
そうなんだ。
でそれをパッて見た時に、あ、このまとめ方はプログラマーですねって言ってたんだよね。
あ、そういうのが分かる、
分かる、うん、あ、その可読性っていうかさ、後から他の人が見ても分かるように書くとか、
あ、
なんかそういう、もう一歩、あともう一歩ぐっちゃぐちゃでなんだけど、めっちゃちゃんと動くみたいなさ、これはあの天才の人が書いてますっていうさ、この人しか読めないみたいなのがあるみたいで、なんかそういうのを、だからプログラム言語が使えるかどうかっていうことじゃなく、プログラム的な思考ができるかどうかとか、そういう話をしてたから、だからまあ言語はさ、いろいろ変わっていくし、多分一つ二つ、どうやらね、一つ二つ学習できれば、あとは基本同じらしいから、楽らしいんだよね。
そうなんだ。
うん、だから、言語がどうこうっていうよりも、そういうなんか自分で、こう、プログラム的な、こう、なんか組み立てるものやるっていう。
みんなそれ何で始めてるんですかね。ね、そういう YouTube 見てんの。
そうじゃない、だからゲームとかでやればいいんじゃない。
ああ、そうか。うん、YouTube
見てる。マイクラとかでもなんかやってたし、なんか、
できるみたいですね。
ねえ、そうなんだろうな。
じゃあ別に僕のアドバイスしなくても勝手に YouTube 見てるだろうから。なんか下の人の方がはるかに詳しいから、
はいはい、
教えられることは何もないな。
まあでもあれだよね、その自分で好きな言語やればいいんじゃない。
うん、
多分何がやりたいかだよね、プログラム使って。って言われるんじゃない
か、ね、うん、
それで、それに合った言語を使えばいいんじゃないの。
まず言語を決めて、何でもいいから決めてってことですか。
うん。多分なんかやりたいことがあって、それでよく使われてる、例えばさ、機械学習とかだと Python がよく使われてて、
はいはい、
ライブラリとかいっぱいあるから、でそれだったら Python、なんか AI 使ってなんかやりたいんだったら、Python をまず覚えて、やればいいんじゃないみたいな話なんだね、多分。
目的、ぼんやりとした目的によって最初の手が変わってくるってことですね。そうなんだろうな。
これじゃなく、あ、ね、ヤンデル先生、ヨウ先生、いらっしゃいましたら、サンキュー、タトウさん、はじめまして、ユウキと申します。
こんにちは。
いつも楽しく聞かせていただいていますか、うん、第233回の複雑談で、うん、ヤンデル先生は植物病理学の話をされており、うん、この方向からもパンチが飛んでくるんですね。農作物の、
はい、
病害虫防除に関わるものとしては嬉しく思うと同時に、
関わってるんだ。
少し一ちょかみをしたいという気持ちが抑えきれずメールを差し上げました。
ありがとうございます。
さて、ポテトスピンドルチューバーウイロイド、PSTVD って略してますけどね、
うん、略されたところで便利さを感じなかった。
ナス科植物に主に被害をもたらすウイロイドがあります。
ウイロイドって言うんですね。
そうです。和名ではジャガイモ、野生芋ウイロイドというのですが、 この和名を聞いた時、あまりの語感の良さとも、良さと、いもいもいどで踏まれる順に声に出して読みたい日本語だと一人でプチ感動に浸ったことがあります。
ちょっと先輩もう一回言っていただいていいですか。
じゃがいも、やせいも、ウイロイド。
ああ、言いたいことは分かった。なるほどね。はいはいはい。スリジャヤワルダナプラコットですね。
おお、ね。それはね。皆様方は、ちなみにウイロイドじゃないの、植物に感染する
ウイルス
用のものをウイロイドと呼びます。
タバコモザイクウイルスはウイルスなんですか？
ウイルスみたいです。
それはウイルス？
多分。
それとは別にウイロイドがあるんです
か？ウイロイドがあるみたい。
全く知らない。
そうなんだ。何々オイドっていうのがね、何々用っていうね、何々みたいなっていう意味なので。
そ
うです
ね。アンドロイド。
はい。皆様方は病名や専門的なものなど、語感が好きな用語。つい略さずに言いたくなる用語はありますでしょうか？ぜひお聞かせください。
ああ、定番、こういうのにシュッと言える人がかっこいい。いやそうなんだよな。免疫染色と言わずに、
うん、
免疫組織科学って言うんですけど、
うん、
それは言うのが気持ちいいんじゃなくて、
うん、
漢字の四角っぽさが好きなんです。
う
ん
う
ん、
ああ、組織科学ね。
科学のあたりはほどけてるんですけど、うんうん、組織のあたりが合成が高いので、うん、免疫染色って書くと説得力が 2% 減る気がするん
です
。
確かにね。
そう。だから、病理のレポートで主治医を殴ろうと思ったら、うん、免疫組織科学って書くと、ちょっと拡張が 1.5 ポイントぐらい上がるみたいな。そういうのはパッと思いつくんだけど、なんか気持ちいい五感ですよね。音かなんだろう。
なんかいろいろあるはずなんだけどね。いろいろあるはずなんだけどね。
そう。うん、あるはずなんだけどな。病名とかはやっぱり僕ここでは言いたくないので、
そうだね、
やっぱ言わないんですよね。そうなると、何になるかというと、インサイトゥーハイブリダイゼーションですかね。
ああ。
それは、一種って言わないみたいな。
ああ。
でも五感は別に良くない。
うんうん、
あ、それは言うかな。あとなんだ、病気じゃなくてとか薬剤、いや薬剤でもないな、なんだろうな、翻訳こんにゃくお味噌味みたいな、
うん、
根伝永年資材法みたいなっていうネタが定期的にタイムラインに出るたびに、
うん、
自分の領域で探してるんですけど、
うん、
その都度思いついては完全に忘れるんですよね。
まあね、思いついたら言うか。
思い出せない
。余談になりますが、2月下旬に学会で北海道を訪れます。これね、2月にもらってるメールで、引用のお二方の学生時代のに思いを馳せながら、いろいろな意味で試されていきたいと思います。
どうでしたでしょうか。
2月下旬に学会で北海道はしんどいね。
よく来ますよ。
一番、ギリギリしんどい時入ってるもんね。
そもそも北海道にこう飛行機が飛ばないことすらある時期ですから ね、
うん、今年もなかなか厳しい冬が続いていますが、皆様お体気をつけて楽しい配信をリスナーに お届けください。応援しています。
ありがとうございます。無事桜も散りました。
そうだね、
桜も散りましたで思い出しましたけど、北海道って今梅が咲いてるんですよね、
うん、
梅って本州だと2月とか3月とかに咲いてません？
3 月の頭ぐらいに咲いてるイメージあります。
早いですよね、桜より。
早い、はいはい、
北海道ってなんで逆なんでしょうね。
種類が違うのかな。
種類が違うのかな。そうか、
分かんないです。
それこの間聞かれたんですけどね、うん、
一緒に咲いてるって思ったしね。
そうですよね、
うん、
一緒に咲くし、なんならちょっと長い。
ちょっとそう梅の方が長いからね。
いや、五感のいい、やなんかそれをパッと出る人間になりたい、本当に。
確かにね、一致そういうの好きだもんね、もともとね。
そう、好きだけどずっと下手なんですよね。上手になれる気がしない。いやー、努力してんのになれないんだから向いてないんだよ。きっと。何にも出るか。何にも出るか。
こんにちは。初めてメールいたします。はい、梅島と申します。
ありがとうございます。
私はかねてから、東京ポッド許可局のファンで、
うん、
毎週ラジコのフリータイム、タイムフリーで番組を聞いています。
僕もです。
ですが、先日たまたま聞けなかった回があり、初めてポッドキャストを利用して聞くことにしました。
ああ、なるほど、うん。
するとおすすめの欄にこちらの番組が出てきました。怖い、怖すぎる。ちょっとまあそうなの、まあそうか。
まあ達夫さん出てらっしゃる
し、ね、そうそうそうですね、うん、はい、
そうだ、なるほど。
白地のスタイリッシュなデザインのアイコンが目に留まり引きつけられたので、あ、スタイリッシュ、いいものはいいよっていうね。第0回を再生したところ、何と言いますか、ピントがあった感覚を覚えました。ありがとうございます。
すごいな。
もうね、アイコンも褒めていただいて、内容も褒めていただいて。
すごいな。
さらに、1、2、3と、順に聞き、それが確信に変わりました。私は昔からラジオをはじめ、ポッドキャストなど、様々な音声メディアが好きで、それらを聞くのが生活の一部になっています。もともとね、
うん、
ラジオ好きの方なんです
ね。なるほど、なるほど。
今回思いがけず引用に出会うことができ、おすすめ機能に大変感謝している次第です。
うん、
過去回から聞いているのでタイムリーではありませんが、それを補ってあまりある楽しさを十二分に感じています。これから順を追ってコツコツ聞かせていただきます。未来職案は面白そうなのでぜひ読んでみたいと思います。それでは失礼いたします。
ありがとうございます。
未来職案の話一番最初にしましたからね。
この話を今こうありがとうございますって言ったのをこの人はいつ聞く
か。いつ聞くんでしょうね。はい。本当に。
年単位ですよね、きっとね。
はい。
現在、2023年の5月にこのお返事を喋っております。いつでしょう。
はい、じゃあ。ね。いや、もうなんかね、めっちゃ、こう最近まとめて聞きましたみたいなそのメール来てたんだよな。次回ぐらいで読
む。僕、この間から一つ、ポッドキャスト新しいの聞き始めて、うん、その、豊島美穂さんの聖なる欲望ラジオっていうのを今二十数回やってるやつを1回目から聞いてるんですよ、やっぱり、
うん、
その1回目から聞くっていう気持ちが分かりました、やっぱり、
うん、
すごい人気のやつも、
うん、
やっぱ最新だけ聞いても、
うん、
って思って大した回数じゃねえなと思って1回から聞いてるんですけど、まだ10回聞いてないぐらい、
うん、
すっごい面白いんで今じっくり楽しんでますけど、
うん、
ようやく1話消化したと思ったら1週間経って1話増えてたりするんですよ。
へえ、あ、そういう
番組の毎週更新とかだと、
ね、うん、まあ、
だから、うん、まあ、引用もそうですけど、過去から順に聞いてるっていうのを、うん、なんか100本以上アーカイブがある番組でやる人ってちょっとした化け物だなと思って。
なんかさ、どこかで聞く時間があるんだよね、絶対。その仕事中聞けるとか。
そうそうそう。移動とかですね。
ね、うん、あと家事をしながら聞いてるとか。
そうですね。
イッチ、今の生活だとさ、本当行き帰りの車の中しか聞けないじゃん。
そうなんですよ。
うん、
そう、しかも行き帰りの車の中でも聞けない時もあって、
うんうん、
なんか、様々な理由で聞けないこともあるんですよね。
うん、
そもそもウェブ会議が続いてると。
はいはい、はい。
音声だけ参加して、だから聞きながら一言も喋んないで家まで帰るとかですね。
うん、
そういう時もあるから、いやにしてもな、そうか、そういう人にとっては逆に15分番組とかだと短くて困るってこともあるみたいですね。
そうだね、ポッドキャストとかを聞いてる人にとってはさ、
うん、
割とこうなんていうか1時間ぐらい会ってくれた方が、ポッドキャストって必ず止まったところから再生してくれるしね。
そうっすね、
うん、
本当にそれようやく自分が聞きまくるようになって分かりました、
うん、結構あの機能は便利というかさ、まあ、YouTube も基本的にはそうなんだけど、あのポッドキャストほど厳密じゃないというかさ、
厳密じゃないですね、うん、ポッドキャストって本当素晴らしいな、
うん、
あの春になったので畑仕事をしている最中にポッドキャストを聞いております。
畑仕事してんの、イッチ。
耕したり、ちっちゃい畑ですよ、
うん、
今我々がこの収録してるこのテーブル、うん、使ってる長テーブル、いくつ分だろうくらいの
細い。何育てんの。
今年もだからトマトと か、
うん、
だからそんなスペース多くないので、苗も何本と か、 だから10本植えるか植えないかぐらいのちっちゃい感じなんですけど、
どっかで借りてるってこと。
いやいやいや、
庭に
ちっちゃいやつです。でこれがですね、お隣のお家が非常に上手で、
うん、
いつもそれ見ながらポールの立て方とか真似してるんですけど、
うん、
そのお隣の立てたポールの高さにうちのトマトが達しないので、
うん、
いつも悔しい思いをしてる。
うん、聞きゃいいんじゃないの。教えてもらえばいいんじゃないの。
いや、仲いいんですけど、
うん、
あんまり顔合わさないというか、時間が合ってないというか。
なるほどね。はいはいはい。
で、だから常に置かれてる、あ、この結び方賢いわと思って真似して、そこまで達しないから、こんなに組まなくてよかったとかっていうのを毎年やってます。
畑やってるのか。家庭菜園。
そう、家庭菜園。ね、また失敗するんですよ。でそれはいいんですけど、それの畑作業と草むしり的なものをすると、
うん、
ポッドキャストぴったりです
ね。いやまあそうだね、うん、まあ、耳、辰夫さんがよく言ってるけど耳しか奪わんないからね、
うん、そうっす、耳しか奪わ、うん、でもね、いやそうなんだけど、スピリチュアルコーナーって始まると僕笑って止まっちゃう
手がスピリチュアルコーナーのさ、ね、面白さ、本当鹿島さん本当に天才だよね。
大天才、
もうさ悪意 100% なんだけどさ、あの無邪気さね、なんだろうねあれね、ある種のなんか到達点な気がするんだよね、なんかすごいよね。
あの何週間に1回入るじゃないですか、
うん、
東京ポッド聞いてても、うん、だから毎週じゃないじゃないですか、うん、だから、まあ、いつものように草とかこうなんかちまちまプチプチってやってる時に、あれ始まった時だけ手が止まるんで、うん、何回かに1回手止まるんですよね。あれはね、あれだけは笑ってしまう。耳以外持ってかれる少ない番です。
現代的なさ、こうブラックジョークのやり方な気がするんだよね。
確か
に。なんか何一つ否定してないじゃん。
誰も傷つかないし。
うん、
そうっすね。
だけどすごくバカにしてるじゃん、なんかいろんなものを同時に。
アイロニーなんじゃないですかね。
うん。
いや上手。
ね、そうなんだよね。毒舌じゃないんだよね。
そうですね、う
ん、まあ、アイロニーとかそうだね、
名前をつけたいやつ
ですね、うんうん、確かにね。
あれ素晴らしい。
陽先輩、ヤンデル先生、はじめまして、積木と申します。
こんにちは。
いつも、楽しく拝聴しています。
はい、
初めてのお便りで拙い文章とは思いますがお許しください。また重複してのメールとなっていましたらすみません、
う
ん、大丈夫です。今回薬師丸悦子さんの私は人類という楽曲かっこ作品についてお二人の感想や考察を伺ってみたくメールしました。コンセプト、楽曲の DNA の保存技術などどの視点でも構いません。曲のコンセプトとしてはバイオテクノロジーを使った人類滅亡後の音楽というもので、
ほう、
楽曲情報を暗号化し、
うん、
シネココッカスのゲノム DNA に保存したということです。この名前からすると細菌ですかね、バクテリアですかね、
うん、
この楽曲が発表されたのは2016年で、
うん、
だいぶ前の話となってしまいますが、
うん、
振り返っての話でも聞ければと思います。私はこの、私は人類の楽曲情報を持っているシネココッカスの管理方法と金沢の21世紀美術館に収蔵されているようです。
はい。
と、このシネココッカスを次世代シーケンサーにかければ楽曲を読み取れるのかという点が気になっています。
はあ。
うん、まあ、ちょっと詳しいことを見てみないと分かんないんですけど、情報が分かんないんで、うん、あれですけど。うん、
なるほど。
このね、この、なんて、科学技術を、こう、まあ、アートに、こう援用するというか、
はい、
こう、
はい、
取り入れるみたいな試みって、
はい、
これまあちょくちょく見かけるじゃないですか。
話としては聞きます
ね、はい、
うん、話としては聞く。
その人文学的な、まあ、あれアートから見た、
はい、
その意味付けみたいなことにはなんていうか 100% 反対はしないんだけど、個人的に、まあ、さ自分がもともとさ、まあ、いわゆる理系人間だから、
はい、
そういう本当個人的な立場から見ると何の感情も浮かばないんだよね。ああいうものを見た時にふーんっていう感情しか浮かばなくて、
うん、
で何て言うのかな、これをやってる時ってこういうのに使われる時ってね、我々にギャルの流行り言葉が届いたぐらいのタイミングなんだよ、大体。
はぁ、あ、わかるな。
うん。
周回遅れにも程がある
感じ。そう、だからなんかこう、その専門家の中では、
うん、
もうそのトピックを過ぎ去ってしまってて、で、それはどういうことかというと、みんなが使えるようになったからもう興味がなくなってるわけだよね。
そうです
ね。その業界の人はさ。
そうですね。
新しいことやらないと先に進めないし、予算も獲得できないので、
うん、
だから、でも、その、分野外の人にとって、こういう技術を利用できるっていうのは、みんなが使えるようにならないとできないわけじゃん。
そうですね。うん、うん。
本当になんかこう、幸運があってさ、大学のこの研究室に行ってやってもらったっていう話も、まあ、あるとは思うから、 でもそういうそのなんていうかアウトリーチ活動みたいなのに付き合うのってその成果が出終わったぐらいのタイミングなはずなんだよ、研究者からすれば。
言いたいことがあった。僕そのテーマで話したことないですね、うん、いきなり新しい話が来ましたね。
そうだね。
なるほど。
いや突然俺の中で何か開いたね、何か
開いた、開きましたね今。あ、すごいいいテーマをもらいましたね。開いた、新しい蓋が開いたんだ今、うん、
だから そっち側の持ってる意味、芸術的な意味とか社会的な意味とかっていうことに関しては、うん、その全然いいと思うんだけど、なんていうか興味がないんだよね。興味をどうしてもやっぱ持てないんだな、持てないなと思っちゃう。こういうの、こういう話を聞くたびに。
サイエンスあるいは生命科学という切り口で何かありますかって言われると実はないんですよ、
ね、
うん。
ない。
そう。
楽曲情報暗号化し、まあ4種類 CTJ あるので、まあ音符を何か割り振って、
うん
うん、でそれを。まあ、多分何キロベースペアぐらいなのかな、まあ、何千ぐらいだから多分今だったらその合成できるはずの、2016年当時でも合成できるはずで、ちょっとお金を出せば、
なるほど、
まあ、何十万かはかかるかもしれないけど、でそれをゲノムにこうぶち込むわけでしょ、
うんうん、
まあ実験の技術レベルだけで言えば、卒業研究ぐらいだね。
修士
でももうちょっとやる、ちょっとやるんじゃないかな。修士でもギリいけるかもっていうぐらい。だから、最先端の技術レベルではもうないんだよね。でもそこに、まあそういう、そのゲノム改変できるっていう、それをずっとこう、なんていうの、バクテリアだからさ、複製し続けるじゃん。
はい、
生物のそのさ、自己メンテナンスができるっていう特徴をアートに取り込んでるっていう、その意味合いはすごくよくわかるし、
うん、
実際でもそれさ、デコーディングしにくいからさ、これ。ゲノムからその音にする機械とかをセットで作らないと、本当は意味がないと思うんだけど。
なるほど。
そこは結構、まあ難しいからさ、うん、なんかその、コンセプトを表現してるんだと思うんだよ、多分これでね。
そうですね。
うん、
追加情報ですが、はい、薬師丸悦子さん、音楽家、相対性理論など数々のプロジェクトを手掛ける。メディアアート作品の制作、楽曲提供、プロデュース、分筆、多岐にわたる活動を行い、人工衛星や生態データを用いた作品、人工知能と自分の声による歌生成ロボット、独自の VR システムを駆使した舞台操作及び演奏式などを次々に発表し、美術館で展示、茨城県北芸術祭で私は人類を制作みたいな、
うん、
とにかく芸術畑、音楽畑の方で、うん、そういう、近代技術を用いた越境が、うん、お仕事の方です。
うん、
なるほど、
うん。
でした。
はい。なるほどね。い
やこれ自体は、
うん、
僕は先輩と同じ感想を持ったのはこの話からちょっとずれるんですけど、
うん、
チャット GPT を使って、うん、今のこの医療のこれができましたって言ってるものに対して同じ蓋が開いてます。
ああそうなんだね。
もう素人が思いつくことでこれができたって言ってる時点で、
うん、
とっくに金になりそうなことはやってるし、それはほっとけばどっかが出すからもういいですっていう感じのが結構あって、
うんうんうん、
なんか医療者から見てどうですかとか、これで診断や治療がどう楽になりますかみたいなこと言われても、いやなるんじゃないですかで終わっちゃうみたいな。
そうだね、
感動も何もないみたいなとこがあるんですよね、うんうんうん、でもその時の蓋とちょっと似てるけどちょっと違うんだよな。
ちょっと違うかもね。
だからちょっと違うってのは何言ってるかというと、うん、ちょっと本当に同じだったら分かるって言ってたんですけど、
うん、
僕さっきのリアクションが新しい蓋が開いた
んですよ、ね、がいた
あそんなことあるんだなと思って、
うんうん、
そっか面白いな。
この死に猫国家層次世代シーケンスにかける楽曲を読み取れるのか、うん、まあ、全ゲノム読んじゃうとその中の楽曲って一部分だろうからな。どうやって、でもそのリファレンスがないので、リファレンスゲノムのシーケンスがないのでデノボでアッセンブリするってことになるからちょっとめんどくさいですね。この何ベースぐらいあるのかによるけどっていう感じですかね。短ければね、まあ最近はロングシーケンス、ロングリードのねシーケンサーも流行ってきてるので一撃で読むっていうのもできるけど、
そもそもそのなんとかコッカスに、
うん、
その人ゲノム的な完全な配列というのがどれぐらいその個体感で差があるものなんですかね。
うん、個体感の差はそうないと思うけど、
最近はそんなにないんですか。
ないけど多分株がいっぱい分かれていってらっしゃるんでそこの違いはあるかな。 だからその一定頻度でずっとこうミューテーション入って、そういう意味ではこ、うん、個体差っていうよりも株の差って言い方するかな、大腸菌。
多分芸術なので、はいはいはい、そういうことをやりましたって言って展示室になんかそのマイナス80とかなんかにこう入れたやつが入ってて、うん、この中の菌には入ってますって、それを見た人がああやって喋っていろいろ考えたらそれでいいんだってことなんだと思うんですけど、
う
ん
う
ん、
そうだね、
そうそう、うん、その先をガチでそのテクニカルなレベルで考えると引っかかることが多すぎて、うん、うんってなっちゃうっていう感じです、
ね、そうだね、あのそうだね、保存メディアとして使うんだったら再生できなきゃダメだよみたいなこと言い始めちゃうじゃん俺はそういうことじゃないんだけどさ、そういうことをの方にやっぱ興味がいっちゃうから、なんかそう難しいんだよね、こういうアートとテクノロジーとかってね。
確かに
我々にとっては難しいんだよ。
10年以上前、なんなら学生時代くらいにその紙媒体とかディスク媒体とかじゃなくて一番後世に残る媒体はなんだみたいな話って、うん、めちゃくちゃ言われてたジャンルがあった気がするんですよ、
うんうん、
でそれでなんか DNA に書いたらいいんじゃないみたいな話もそこで読んだことがあるというか、
うんうんうん、
でも結局その先に進まないのってそういう技術的な問題があるんだろうねみたいな話まで知ってる状態で話を聞くと、
うん、
なるほどねって思って終わる。
そうだねあのね、これね、そうなんだよ、悪口でもディスでもなくて、うん、その意味合いとか何を面白いと思うかっていう思考の問題なんで、多分ね、興味の方向性の問題なんだよね。
この話初めて聞いた人だったら面白がれると思いますよ、
う
ん、
そうですかね、
多分、
はい、はい、じゃあメールね、改めてありがとうございます。まだ残ってるんで順次読んでいきたいと思いますが、はい、今日は以上でよろしいですか。
はい、
はい、今週は以上です。ごきげんよう。
ありがとうございました。